皆さんハレルヤ。聖なる聖なる聖なる主を称えます。主は全能者、力に満ちた救い主です。この方を覚えてですね、言葉を開いてまいりたいと思いますけれども、まずですね、東日本のためにですね、初めに、お祈りをしたいと思います。今後に出ている課題はですね、これまでと同じ課題ですけれども、被災地はですね、このゴールデンウィークに入ってですね、ボランティアがたくさん来ておられるようですね。しかしですね、これを超えた後ですね、ボランティアが激減するんじゃないかということを被災地の方、被災地の方では心配をしておられます。本当にですね、継続した支援、もう前回も写真を見せたりしましたけども、本当に復旧は困難なんですね。本当にそういう状況になります。この支援活動がですね、この時期で止まってしまうことがないようにですね、本当に継続した支援が行っていけるようにですね、また私たちも祈り続けていけるようにですね、していきたいと思います。皆さんしばらくですね、 1,2 分ですね、このことのために一緒にですね祈りましょう。目を閉じていただいたら、お父様どうぞ、本当にこれらの現物のことについて祈ります。あなたが本当にこのことに助けをくださいますようにお願いいたします。でもお父様、この原子の問題、どうぞ速やかに現状状態のある原子の仕事を違う方へ不審に収まりますように、お求めあげましょう。聞かれますよ。最初の聞かれ、また今週ですね、何て言うか一緒に思いますよ。お求めあげてきましたね。次に比べてかもしれない。ただでもできますよ。主を助けてください。ここにある方々、主を祝福くださいますようにお願いいたします。また皆様ご祝福がありますよ。主をまたボランティアがいることがないように、さらに、日本中がこのことを復興のために、いただくことができるように導いてください。すべての主をあなたの全員に感謝して、イエスの名前によってお願いいたします。アーメン。天の父様、こうして共に被災地のために祈ることができることありがとうございます。今も本当にその地震が起きた時と全く変わらない状況の中に置かれている人たちもいます。厳しい、本当に復興の困難な状況がありますけれども、どうぞあなたが働いて助けてくださいますようお願いいたします。また天皇お父様、この復興にかかる事柄をどうぞあなたが導いてください。これに関わる人々一人一人に、またボランティアや、またさまざまな仕事についておられる方の上にも助けがありますようにお願いいたします。また私たちがこのことを祈り続けていくことができるよう、またさまざまな方法での支援を続けていくことができるように導いてください。主をあなたを褒めていただきます。イエス様の名前によってお願いいたします。アーメン。します。今日は門脇姉妹のお友達でですね、で岩本さんですかね、歓迎します。ゆっくりしてください。します、今日はですね、母の日ですね、母の日でですね、ちょっとこうやってカーネーションなんかも用意してますけれども、このアメリカのですね、ウェストバージニア州というところにですね、アンナ・ジャービスさんという女性がおられました。で、このお母さん、アン・ジャービスという人はですね、毎日の祈りを欠かさないですね、非常に熱心なクリスチャンだったんですね。それで、教会学校の教師をしたり、またお母さん、母としてですね、地域の医療や衛生環境を改善しようという活動をして、そして、アメリカに南北戦争が起こった時にはですね、その衛生状態が悪いために病気になってしまう兵士を、そのどちらの軍であるかに関わらずですね、助けてですね、そして支えたというふうな、そういう働きをした人なんです。で、その娘のアンナ・ジャービスさんは、お母さんのアン・ジャービスさんが亡くなった後ですね、1905年の5月9日にアン・ジャービスさんを偲んで 教会にカーネーションを送りました。そしてそのことはずっと続けられてですね、そしてこのお母さんのことをですね思う日を作ろう、お母さんの働きをですね感謝する日を作ろう、そのようにされたんですね。そこからお母さんを尊ぶ日を設けるという運動が地元のウェストバージニア州、そしてですね全米規模に拡大して、ついにアメリカの議会において1915年5月の第2日曜日を母の日とする法律が可決しました。そして1915年からそれが行われてですね、そしてこの習慣がですね今に至っているというですね。ですからアメリカでは母の日というのは法律で決まっているんですね。まあ、日本ではそうではないわけですけども、法律で決まっている、まあ、この辺がですねアメリカという国はすごいなと思いますけれども、でこのカーネーションはですね、赤いカーネーションの花言葉が母への愛情という意味を持ち、また白いカーネーションが亡き母を偲ぶという、そういう意味を持つ花言葉なんだそうですね。それで教会からですね始まったこのお母さんの日頃の労苦を覚えて感謝するというこの日、教会からもですねお母さんたちのためにこうカーネーションを用意していました。まあ、朝もですね皆さんお配りしてちょっと数が減りましたけども、今ですね皆さん一緒にですねこのお母さんのことを覚えてですね祈りたいと思います。ここにおられるお母さんと、そしてまたですね皆さんそれぞれのお母さんのことを覚えてですね、皆さん共にですねしばらく祈る時を持ちたいと思います。皆さん目を閉じてください。お祈りいたします。天のお父様、あなたは私たちすべてのものが母の胎を通して生まれてくるようになさいました。そして母の愛情のもとで赤ん坊は育てられ、またその母の労苦の中で幼子たちは成長していくようにされました。天の父様、その母親である方々の労苦、どうぞ主よ、あなたがその労苦に報いてくださいますようにお願いいたします。聖書にある祝福をもって、聖書に神様あなたが約束された祝福をもって、お母さん方を豊かに祝福してくださいますように、教会にあるお母さん方をあなたが豊かに祝福してくださいますようお願いいたします。そしてまたここにあるお一人お一人のお母さんの上にもあなたの祝福が豊かにありますように、共にその人生を良いもので満たしてくださいますようにお願いいたします。あなたがそのお一人お一人の健康を守り、日々の生活を守り、そして様々なその労苦に、母としての労苦に報いてくださいますようにお願いいたします。あなたを本当に、あなたがそのことをなしてくださることを信じ感謝します。お母さん方を祝福し、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。じゃあね、失礼します。お花はですね、今こう雫が垂れてしまいますので、まあ、後でですね、ということで、いつものようにですね、聖書の通読箇所から見てまいりたいと思います。今週の聖書の通読箇所は、旧約聖書がサムエル記第2、新約聖書がヨハネの福音書となっています。サムエル記第2は、サウルという王様が死んでですね、そしてダビデという王様に変わっていくという、その内容が書かれているところなんですけども、ダビデという王様、非常に立派な王様ですが、良いことばかりではありません。なぜならですね、この王様はですね、とんでもないことをしてしまいます。部下の妻を奪って、そしてそれがバレないために部下を殺すというふうなとんでもないことをしてしまうんですね。そのために、彼の王国には影が生じ、クーデターも起こり、様々な問題が引き起こされます。しかし、どんなに罪深い状態にあっても、またですね、まあ、彼はもちろん悔い改めますけれども、 そのことでどんな困難な状態に陥っても彼はどこまでも神様に目を向け続けるんですね。神様にすがりついていくんです。罪を犯した私を許してくださいと神様にすがりついていきます。また助けてくださいと神様にすがりついていきます。そしてこの旧約聖書の中で一番立派な王様だと神様ご自身が言われる、そのような王となっていくんですね。私たちは自分の行いによって立派さを示そうとします。もちろんそれは大切なことです。でも神様にどこまでもすがりついていくものを、自分がどんな状態であったとしても神様にすがりついていくものを神様は喜んでください。あなたにもし問題があったとしても、あなたが 何か罪を犯していたとしても、あなたは神様の前から逃げる必要はありません。その全てを持って神様の前に出て行ってすがりついていくときに神様は助けてくださって、そしてあなたに素晴らしい将来を約束してくださるんですね。ですから皆さん、共に神様の前に出ていきましょう。正直に隠さずにですね、問題を神様の前に出して、そして主から許しと清めをいただいて恵みを受け止めてまいりましょう。このようなことがですね、書かれているサムエル記第2、ぜひですね、皆さん聖書を開いて読んでいただければと思います。またですね、新約聖書の方はヨハネの福音書、こちらはですね、お話の中で見てまいりたいと思います。皆さん聖書をですね、共に読みましょう。聖書は皆さんの霊に働いて皆さんの霊を成長させます。神様との関係を強いものとしてください。そのためにですね、そのようにですね、あなたを成長させる命のパンですね、皆さん聖書を読んでまいりましょう。ではですね、今日はこのヨハネの福音書の3章をですね、皆さんともに開いてまいりましょう。ヨハネの福音書3章22から36です。新改訳聖書2版162ページ、今お持ちの聖書はですね、3版で177ページのところです。後ろの方のですね、177ページ。聖書はですね、前半と後半が分かれてましてですね、10ページ数がずっと後ろの方になるとですね、もう一度0、1から始まるんですね。その177ページのところです。開けれましたか。あ、そのあたりにね、今、もうちょっと後ろ、
天から来る方は全てのものの上にもある。 この方は見たこと、また聞いたことも昔から言うが、誰もその歌詞を受け入れない。その歌詞を受け入れた者は、神は真実あるということに確認の意味を負ったのである。神がおふさわしになった方は、神の言葉を見される。神が御霊を未然に与えられるからである。父は御子を愛しておられ、万物を御子の手にお渡しになった。御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがそのように見ます。
はい、ありがとうございます。ではですね、主題聖句をですね、皆さんと一緒に言いたいと思います。はい、その証を受け入れた者は、神は真実であるということに確認の印を押したのである。ヨハネの福音書3章33節。はい、ありがとうございます。ではこのところから、その証を受け入れた者と題しまして、御言葉を開いてまいりたいと思います。今回の箇所は、バプテスマのヨハネと呼ばれた方のですね、お話から始まっていくわけですね。で、聖書の中には、ヨハネという名前の人が2人出てきます。まあ、今はですね、ヨハネというとですね、ヨハネ・パウロ2世というふうなですね、ちょっと前はですね、ローマの法王がいたりとかですね、それもこのヨハネに名前が由来するんですけども、聖書の中に出てくるヨハネはですね、有名な人が2人います。で、その中の1人は、まあ、この今聖書を開いておられるところ右端の方とか左端のあたりですかね、ヨハネと書いてあると思うんですけども、このヨハネの福音書そのものを書いたヨハネですね。このヨハネはイエス様の弟子でですね、イエス様が使徒としてですね、まあ、12人自分のそばに仕えるものを選ばれた中の一人であり、また特にその中でもですね、3人イエス様が選んだ中の一人だったんですね。ですから重要な位置にあるイエス様の弟子たちの中で非常に重要な位置にあるのがヨハネでした。このことを少しだけ見ておきたいと思うんですが、マタイの福音書17章1から3節、こういうところがあります。それから6日経ってイエスはペテロとヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に導いて行かれた。そして彼らの目の前で見姿が変わり、御顔は太陽のように輝き、御衣は光のように白くなった。しかもモーセとエリアが現れてイエスと話し合っているではないか。イエス様はですね、ペテロとヤコブ、そして、まあ、ヤコブの兄弟であるヨハネ、この3人だけを連れて高い山に導いていかれた。そうするとですね、イエス様の姿が真っ白に光り輝いてですね、そしてそこにはモーセやエリアが現れて、で、このモーセエリアはですね、旧約聖書の中に出てくる預言者であるわけですけども、こういう者たちが、その姿が現れてですね、そしてそういう人たちとイエス様が語り合っているという場面を見るわけですね。そういうところにもイエス様は彼らを連れて行ってくださったんです。だからといってですね、このペテロ、ヤコブ、ヨハネが非常に立派な人だとかそうではないんですね。この3人はもともとはガリラヤ湖で漁をしていた漁師なんです。特にですね、ヨハネは非常に気の荒い人だったようですけども、こういう人たちをイエス様選んで、そして自分の弟子として、そして自分に仕えさせて神様について教えていかれたわけですね。この時ヨハネがそこにいました。そしてまたですね、別なところにはこういうところがあります。イエスがまだ話しておられる時に、街道管理者の家から人がやってきて言った。あなたのお嬢さんは亡くなりました。なぜこの上先生を煩わすことがありましょう。イエスはその話の言葉をそばで聞いて街道管理者に言われた。恐れないで、ただ信じていなさい。そしてペテロとヤコブとヤコブの兄弟ヨハネの他は誰も自分と一緒に行くのを嬉しいにならなかった、まあ、街道管理者というそういう職業の方のお嬢さんがですね、死にそうな病気だったんですね。それでですね、イエス様のところに助けてくださいと言ってきたんです。で、イエス様がそれじゃあ行こうかっていうことをやっているうちにですね、もうそのお嬢さんは死んでしまったんです。それであなたのお嬢さんが亡くなりましたと言ってですね、知らせが来ました。その時会場管理者にイエス様は、恐れないで信じていなさい。そしてですね、ここでペテロとヤコブとヨハネ、この3人だけを連れてそこに行かれる。そしてそこで、そこに寝かされているもう死んでしまっている街道管理者の娘にイエス様がお命じになると、その娘は生き返るんですね。その場面を彼らは目撃することが許されたんですね。そのようなヨハネ。そしてですね、また このヨハネについてですね、もう一箇所見ておきます。マルコの福音書14章32から34節。聖書はですね、今の場所のまま開いておいてくださったらいいですよ。最初のままですね。で、マルコの福音書14章はですね、ゲッセマネというところに来てイエスは弟子たちに言われた。私が祈る間ここに座っていなさい。そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれた。イエスは深く恐れもだえ始められた。そして彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで目を覚ましていなさい。これはどんな場面かというと、イエス様が十字架にかかられるすぐ前です。イエス様はいよいよ自分が捕まって十字架にかかるという時を知ってですね、そしてオリーブ山という山のふもとにあるゲッセマネというところに行かれました。そしてお祈りをされたんですね。その時にペテロとヤコブ、ヨハネをやっぱり連れてですね行って、そしてあなた方もここで祈っていなさいと、こういうふうに言われたんですね。このような大事な時にもイエス様は彼らを連れて行ってくださいました。いつもその中にこのヨハネはいたんですね。ですからこのヨハネの福音書というこの書物はですね、イエス様について誰かが聞いた話を書いたのではなく、実際にイエス様を見た人が書いたということなんです。福音書にはですね、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネという4種類があります。4冊の福音書があります。この中でマルコはペテロが、このですね、ここにも出てくるペテロですね、彼は一番弟子ですから、彼が言い伝えた事柄がですね、マルコが聞いて書き留めたんだと言われます。まあ、彼ももちろんイエス様に近い人物です。しかしヨハネの福音書を書いたヨハネもですね、非常にイエス様に近く仕えてイエス様を見た人です。2000年前イエス様が何をしておられたのか、すぐそばにいて見て、それを書き留めてくれたのがヨハネの福音書だから、ヨハネは自分の書いたヨハネの福音書の中で、自分の書いた手紙の中ですね、ヨハネの手紙という、また同じヨハネが書いた手紙がですね、聖書の中に3通残されていますけれども、その中でこう書いてあります。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見、また手で触ったもの、すなわち命の言葉について。初めからあったというのはですね、これイエス様のことなんですね。イエス様は最初からおられた方だと聖書は言っていますけれども、神の子がですね、人となって来られた。ですから、生まれてくる前から神の子供として存在しておられた方である。初めからあったもの。そして、聖書はですね、イエス様のことを神の言葉である、命の言葉であると言っています。ですから、初めからあったものイエス様、すなわち命の言葉であるイエス様についてと言ってですね、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見、また手で触ったもの、私はイエス様のことを聞いた、イエス様が語られる言葉も聞いた、そして目で見た、じっと見た、また手で触ったんだと、こう言っているということですね。そしてその方について私はこうやって書いているんだ、ものすごい自信がありますね、彼には。そのようにですね、この聖書は書かれている。ところでですね、今回の聖書の箇所、今読んでいただいた箇所にもヨハネという名前が出てきます。今の箇所でですね、ここに出てくるヨハネ、23節のところも書かれていますね。一方ヨハネもと書かれていますが、ここに出てくるヨハネ、実はこのヨハネはこの福音書を書いたヨハネとは別な人なんです。ではこのヨハネは誰なのか、それをですね、聖書のところから見ていきたいと、聖書から見ていきたいと思うんですけども、ルカの福音書というところを開きますと、こういうところがあります。さて月が満ちてエリサベツは男の子を産んだ。近所の人々や親族は主がエリサベツに大きな憐れみをおかけになったと聞いて彼女と共に喜んだ。さて8日目に人々は幼子に割礼するためにやってきて、幼子を父の名にちなんでザカリアと名付けようとしたが、母は答えて、いいえ、そうではなくてヨハネという名にしなければなりませんと言った。ここにヨハネという人が出てきます。で、このヨハネはイエス様のお母さんであったマリアの親戚なんですね。イエス様のお母さんのマリアの親戚のエリサベツ イエス様の母マリアの親戚エリサベツのその子供として生まれたヨハネで、このザカリアという名前も出てきますが、ザカリアというのは当時のですね、祭司なんですね。神殿に入って使える、まあ、非常に立派な方だったと言われますけれども、このザカリア、その息子として生まれました。しかし彼はですね、成長するとですね、その祭司の仕事をするとかではなくてですね、荒野に出て行って、そして荒野でですね、ケゴロモを着て、そしてそこにあるですね、イナゴとかを食べながらですね、野にある蜜を飲みながらですね、神様の言葉を伝える人になったんです。そして預言者と人々からは見られるようになりました。そのようなヨハネ、このヨハネをですね、バプテスマのヨハネ、また洗礼者ヨハネというふうに言います。で、この方についてですね、このヨハネについて、この聖書を、福音書を書いたヨハネ、まあ、ややこしいですから、こちらをですね、使徒ヨハネ、まあ、イエス様の使徒のヨハネですね、使徒ヨハネ、そしてこのここに出てくるヨハネ、これをですね、あの洗礼ヨハネ、バプテスマのヨハネという言い方をしますけれども、で、使徒のヨハネはこの人についてこう書いています。この人は、このバプテスマのヨハネは証のために来た、光について証しするためであり、全ての人が彼によって信じるためである。彼は光ではなかった、ただ光について証しするために来たのである。ここで光と書かれているのは救い主のことです。で、世の光として来る救い主、その、まあ、ヨハネのことを見る人たちはですね、この人が救い主かもしれないと思ったんです。荒野でですね、神様の言葉を語るヨハネが救い主かもしれない。でも使徒のヨハネは福音書の中で、バプテスマのヨハネは救い主について証しをするために来たんだ、だから彼は救い主ではないと、こう言ってるということなんです。で、このバプテスマのヨハネ自身もこう言います。こう書いてあります。ヨハネはこの方について証言し叫んでいった。私の後から来る方は私に勝る方である。私より先におられたからであると私が言ったのはこの方のことです。ヨハネの証言はこうである。ユダヤ人たちが祭司とレビ人をエルサレムからヨハネのもとに使わせて、あなたはどなたですかと尋ねさせた。彼は告白していなまず、私はキリストではありませんと言明した。ヨハネはこの方、まあ、このイエス様のことですけども、イエス様について私の後から来る方は私に勝る方である、私より先におられたからであると私が言ったのはこの方のことですと、まあ、分かりにくい文章ですけどね。とにかくヨハネはこの方がキリストだとイエス様について言ったんですね。そしてもう一箇所、ヨハネの証言はこうだ。あなたはどなたですか、こうヨハネに聞くとですね、バプテスマのヨハネは言います。私はキリストではありません、救い主ではありません。人々は彼がキリストか救い主かと考えましたが、彼はそうではない、救い主について伝えるために、また証言するために来たんだと言ったわけですね。このところでですね、一つですね、実は大事なことが隠されています。私の後から来る方とヨハネはイエス様について言っています。これはイエス様についてね、ヨハネが言うわけですね。私の後から来る方、そして私に勝る方、まあそうですね、その方こそ救い主ですから、私に勝る方、そしてその方を私より先におられたからというんですね。で、ヨハネとイエス様はどちらが先に生まれたか、このことをですね、聖書を見るとですね、先ほどですね、ヨハネが生まれる時のですね、出来事を見ました。エリザベスが男の子を産んだ。このね、エリザベスという人はものすごく年を取っていましたけども、子供がなかったんです。ザカリアとエリザベスはですね、自分たちに子供がいない、そのことを悲しんでいました。もう完全におばあちゃんになっていたのです。ところがその時ですね、天使が彼らのところにやってきてですね、エリザベスが男の子を産むというんです。で、彼らはそれを信じました。そして実際にそれからですね、エリザベスは身ごもって、そして子供を産むんですね。で、 そのエリザベスのお腹が大きくなってきた頃に、もう一つ聖書の中で有名な出来事が起こります。それはマリアのところに天使がやってくるんです。そしてマリアのところにやってきた天使が、まだ結婚していないマリアに対して、あなたは男の子を産むというんです。まあ、今はですね、出来ちゃった結婚とかいっぱいあってですね、そういうことが不思議じゃないかもしれません。でも当時ユダヤの国はですね、非常に厳しい国です。もしそんなことがあるならですね、もうすぐに殺されてしまう。しかもですね、そしてですね、マリアは非常に厳格の中に育った娘でした。そしてマリア自身も天使からそのことを言われた時、私はまだ結婚してないのに、そんなことがあるはずありません、男の人は私は知りませんと、そう言ったんです。しかし天使はですね、神様がされるんだと言ってですね、そしてマリアはそのことを神様から受け止めました。そしてイエス様がお生まれになるんですけども、マリアはその時に年老いてお腹の大きくなったエリザベスのところに行くんです。あの親戚のエリザベスが年老いて、もうおばあさんなのに赤ちゃんができた。そのマリアはですね、そのエリザベスのところに行って、そしてですね、そのエリザベスとすごくしばらく過ごすんです。エリザベスが神様によってそのことを、神様の助けによってエリザベスにそのことが起こった。マリアはそれを見ます。そしてマリアはそのマリア自身の信仰が励まされて、そして自分のところに帰っていくわけですね。そしてその後エリザベスが子供を産みます。そしてまたマリアもですね、また身ごもるわけですね。実際に神様によって身ごもって、そしてイエス様を産みます。ですからまずヨハネが生まれて、そしてその後イエス様が生まれるという順番になるわけです。でこの二人は非常に年齢が近いんですね。知り合いであり、またですね、年齢が非常に近い二人だったんです。でもヨハネはこの方は私より先にいたというんです。それはなぜヨハネがそう言うかというと、イエス様がただマリアから生まれた子供ではなくって、神様がマリアの胎を通して生まれてきた、この世に人間の姿を取ってきたのがイエス様だということを知っていたからです。永遠に生きておられる神様がマリアの胎の中で人間の姿になって、そしてこの地上にお生まれになった、これがイエス様である。まあ、神様はですね、地なる神様、子なる神様、聖霊なる神様と3つの存在として聖書に表されていますけれども、その中の子なる神様がマリアの胎を通してお生まれになった。ですから昔からおられた方だと、まあ、ヨハネは言うわけですね。まあ、話がややこしくなりましたが、今回の聖書の箇所に戻ってまいります。今回の聖書の箇所でイエス様について非常に重要なことが書いてあるんです。この箇所ですね、上から来る方は全てのものの上におられ、地から出る者は地に属し、地の言葉を話す、天から来る方は全てのものの上におられる。この方は見たこと、また聞いたことを証しされるが、誰もその証しを受け入れない。その証しを受け入れた人は、受け入れた者は神は信じてあるということに確認のように応じたのであるとありますが、この32と33、この方は見たこと、また聞いたことを証しされるが、誰もその証しを受け入れない。その証しを受け入れた者は神は信じてあるということに確認の意を押したのである。ここで証しを受け入れた者は神は信じてあるということに確認の意を押したと書いてありますが、ここに信仰によって救われるということの意味があります。信仰によって救われる。私たちは天国に入るためにどうしなければなりませんか、まあ、聖書の中にもそのように聞く人があります。それはイエス・キリストを信じることだ、そのように言われますけれども、イエス様が私たちの罪の身代わりに十字架で死んでくださった、 まあ、本来私たちと神様と隔てていた罪を全部イエス様は背負ってくださって、その代価を十字架で払ってくださって、血を流して死んでくださった。そして死んでですね、死と黄泉を打ち破って3日目によみがえられたと聖書は言っています。イエス様は死んで3日目によみがえられた。そして勝利を表された。このことによって私たちはこれを信じるなら天国に行けるんだ、そういうふうにですね聖書を教えています。しかしこのことを私たちはどうやって受け取るのか。エペソ人の手紙2章8節、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです、それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です、と書いてあります。私たちは恵みのゆえに信仰によって救われた。それは何かをしたからではない。例えばですね、教会に100回通ったらですね、天国に行くことができるとかですね、またですね、何かですね、善行をたくさん行ったら天国に行けるとか、そういうことではない。ただ恵みのゆえにプレゼントのようにして、そして信仰によって救われたんだと聖書は教えているんです。神からの賜物、贈り物です。ではなぜそうなるのか。私たちがイエス様がなさったことを信じるということはどういうことなのか。それが今のこの箇所、その証を受け入れた者は神は真実であるということに確認の印を押したのである。イエス様を信じ受け入れるということは、神様が真実だということに自分をサインをしたということなんです。これはですね、神様との契約書のサインなんです。あなたが信じたというその言葉がですね、私はイエス様を信じたというその言葉は神様との契約書にサインをすることなんです。だから私たちの救いは行いではなく信仰なんです。でもですね、ここをよく見ると不思議なことが書いてあるんです。この上の方ですね、この方は見たこと、また聞いたことを証しされるが、誰もその証しを受け入れない。イエス様が言ったことを誰も受け入れないって書いてあります。誰も受け入れないと言っておいてですね、証しを受け入れた者は確認の印を押した。じゃあ誰も押せないですね。誰も受け入れないんですから、誰も信じることできないはずなんです。だから、私たちがイエス様を信じるというそのことは私たちの努力ではないんです。誰かがですね、一生懸命聖書を勉強したら神様のことを信じることができるかというとそうではない。またですね、何かですね、自分が一生懸命努力したら信じることができるとかそういうことではない。自分が物分かりが良いから神様のことが分かるのではない。自分の心が柔らかいから神様のことが分かるのでもない。これは神様の助けによるんだと聖書は言っているんです。教会に来ることもそうです。私たちが教会に来ることができる、それは私たち自身が実際に歩いてきたわけですね。でもそこで神様は導き助けておられるんです。私たち一人一人が神様の前に出ることができるように、毎回毎回そうですね、神様がお一人お一人の神様に対する思いに応えて道を開いて導いておられる。コリント人の手紙にはこう書いてあります。ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよと言わず、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。聖霊によらなければ、神様の霊によらなければ誰もイエスは主ですということはできない。つまりイエス様を信じることはできないということなんです。神様の助けなしにイエス様を信じることはできない。 だから私たちは、私たちの周りの人たちがイエス様を信じることができるように、そうです、あなたがどんなに上手に説明してもそのことは信じることができない。でもあなたが祈って聖霊様がその人に働いてくださるなら、聖書の教えは複雑です、でも複雑に見えたとしても聖霊様が助けてくださって信じることができるんです。そうですね、ほとんどの人は最初から聖書をたくさん読んだから信じましたという方はおられません。いきなり教会に来てですね、そしてイエス様があなたのために十字架に死んでくださった、このことで神様との間にあったその深い水を越えて神様のところにつながることができるんですよと、こう聞いて、あ、じゃあ信じます、そこから始まりますね。そして神様との関係がだんだんと強められていく。でもそれは神様の助けによるんです。そしてこうも書いてあります。御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。非常に厳しいことです。神の御子を信じるかどうか、それが命と神の怒り、神の怒りとは永遠の地獄、永遠の滅びのことを表しています。ですから命と滅び、天国か地獄かをですね、御子を信じるかどうかが決めている。それはあまりにもですね、厳しいんじゃないか。これも先ほどの言葉に戻ります。同じこの言葉、神の御子を信じない、それは何を意味するのか。ここで33節に書いてあります。その証を受け入れた者は神は真実であるということに確認の印をした。皆さん、先ほどですね、これは契約書にサインをするのと一緒だと言いました。まあ、何かの契約をしようとするときですね、もし相手が絶対に信用できないだと思ったらサインをしないですね。つまり相手が信用できる、ここで神様が信用できる、そしてサインをする。それがイエス様を受け入れること。じゃあ逆にこれをサインしないということはどういうことか。神様なんか信用できないと言ってるということですね。神様なんか信用できない、そのことに対して神様はお怒りになっておられる。しかしですね、神様は私たちに何をしてくださったか、ヨハネの福音書の中にこうあります。神は実にその一人をお与えになったことによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると書いてあります。御子さえ惜しまずにお与えになった、神の御子イエス様をお与えになった愛、それほどに真実な愛、それをもしも不真実だというならば神の怒りがとどまってしまう。でもそのような私たちをまたイエス様は十字架の上でさえ取りなされました。イエス様は十字架にかかっていてですね、自分の足元でですね、人々が自分をあざけったりしている時に、父よ彼らをお許しくださいと祈られました。これが神様の愛、そしてイエス様の愛です。で、これが真実だと私たちがサインをすること、それがイエス様を信じることです。ですから私たちはこの愛を信じましょう。イエス様を受け入れましょう。そしてこの愛を、イエス様のこの福音を伝えるものとならせていただきましょう。お祈りいたしましょう。そうですね、いつもの課題もお祈りください。しばらくお祈りいたします。あれで天のお父様、感謝します。あなたの前に子供が取りました。どうしよう、その子供の心理があなたにあってあるように知りくださいます。お願いいたします。天のお父様、私たちの思いをお話しください。どうにしよう、あなたが出してくださったその御業の祝福をありがとうございます。天のお父様、御子天を受け取ります。あなたの前に心理をお願いします。あなたの前に とは姉妹お祈りください。アメン、アメン。アーメン。では、司会者お願いします。